熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで1月もね、早いもんで、はい、もう終盤ですよ。これでね、合格発表なんかも結構出たり、まだこれから入試もあるとかあるんですけどね。ちょうど市内ではね、桜丘中学校のね入試なんかありまして、うちの中澤塾で桜丘中学校専門コースっていうね、市内で唯一のコースがあるんですけど、一応取って受けてる子たち、全員合格しまして、どんどんって感じですね。おめでとうございました。5年連続 100% なんで、全員受かってるわけじゃないんでね、なかなか立派な成績だと思いますけど、本当にずっと 100% 合格続けてるんで、もううちに来たら、5年も続けばね、やっぱり中高一貫がねこれから始まっていく中で、やっぱり私立の中高一貫っていうのもやっぱりすごくねこれから難しくなってくるケアもあるので、やっぱり私たちとしてもね嬉しい限りなんですけど、本当におめでとうございましたということで、まずはちょっといい知らせを持ちながらね、1月越して、その後やっぱり高校生も大学生も本番入試ありますからね、この前から来てもらって武田塾もね、やっぱり受験生多いですから、やっぱりこの時期はね、とにかくやっぱり合格って聞くのがねやっぱりいいですけどね、一つ一つクリアしていきたいなと思ってますが、ただもう12ヶ月分の1月がもう終わってしまうんで、ちょっと寂しさもありましてね、なんか早い早いって言っていけないんですけど、スピード感が上がってきてしまって、やっぱり目まぐるしくこういろんなことがやっぱりこの時期起こるんで、当然受験もそうですし、やはりニュース見ててもね、なんか1月明けたらやっぱりこういろんなことが動くじゃないですか。でやはり新しいこう年っていうのはね、やはりみんないろんなことが動き始めるし、ちょっとこう新年迎えて、あと2月もね、今年から節分も、今年はちょっと2月1日ずれてますけど、新しい節分でこうまた迎えるってことで、ちょっとこうなんか気持ちもまた新たになるってとこもありますからね。はい、なのでこういう時にはですね、私も逆にね、こう忙しい時は忙しさを楽しみながらいるっていうね、なんか忙しい嫌だなとか大変だなみたいのを言うよりも、なんか忙しくしてくれてありがとうって感じで、やはり感謝しながらですね、暇よりいいかなと思ってですね、でも暇なのが好きな方もいるからね、こうのんびりみたいな、暇っていうか時間がある方が、私はどっちかっていうと持て余してしまうんで、次から次へと予定が入っていたり、次の行動をどんどん決めていくのがやっぱり好きなんですよね。だから、予定が入ってる間にまた予定を入れて綺麗に埋めたいみたいなタイプなんで、そういう方、そういう人もいれば、そこなとこに無理やり入れるんじゃなくて、のんびりこう構えてたいとか、予定あんま決めたくないみたいな方もね、当然いるでしょうけど、それぞれのね、リズムではあると思いますけど、中澤先生は結構、雰囲気的にもあんまりこう、せわしそうって言われるんですけどね、はい、授業もそんな感じでしたんで、タカタカ昨日ちょうど教え子と喋ってた時もそうだったんですけど、ずっと走ってたって言ってましたんで、よくわからないですよね、授業なのに走ってたっていうね僕の教え子たちはわかるかもしれませんが、教室をね、昔の教室結構ね一列しかなかったんですよ、動けるスペースが。だからね、後ろに行って前に戻って喋って、後ろに行って前に戻ってみたいな感じでずっと走ってたっていう、そういう話も昨日してね、懐かしかったんですけど、そんな中澤ですが、今日もしっかりお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp または 休み FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、あとね、合格したよとか、まあ、これから試験だよみたいな話でも結構です。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生。この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
こんにちは。は
Hello。
さようなら。は
See you。
どうぞよろしく。は
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー。中澤塾英語スクールアニー。
Come on join us。
英語スクールアニー。
時刻は6時7分です。ここからはイブニングニュースをお伝えします。イブニングニュース、ボディショップたなみ、手岡信用金庫の提供でお送りします。ニュースは安田さんです。お願いします。
お伝えします。石破総理大臣は今日衆議院本会議で去年10月の就任後初となる施政方針演説を行い、少数与党の現状を受け党派を超えた合意形成に向けて与野党による熟議の必要性を強調しました。また去年の臨時国会に続いて野党の協力が不可欠という認識を示し、真摯な政策協議で政権運営に当たると説明しました。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、去年1月から11月に生まれた赤ちゃんの数は外国人も含めて前の年の同じ時期と比べて 5.1% 減って66万1577人でした。日本人の出生数は通年で初めて70万人を割る可能性。子育てへの経済的不安や新型コロナウイルス下で結婚する人が大幅に減ったことなどが背景にあるとみられます。地域の農林水産物や食品のブランドを守る制度の対象になっている八丁味噌の生産者団体に、老舗の事業者が入っている愛知県岡崎市の八丁味噌協同組合が追加されました。農林水産省が今日発表したもので、今回の登録で保護制度の対象になる八丁味噌の生産者団体は2団体となりました。アメリカの新興企業オープン AI は23日、対話型生成 AI により航空券の予約や食料品の注文などをこなす新しい機能の提供を始めたと発表しました。オープン AI はウェブにアクセスして利用者に代わってタスクを実行すると説明しました。この新機能は試作版の位置づけで、利用者の声を踏まえて改善するということです。おしまいのニュースです。 3月18日に開幕する春の選抜高校野球大会に出場する32校が今日午後発表されました。東海地区は岐阜の大垣日大、静岡の常葉大菊川、愛知の志学館の3校が選出されました。21世紀枠には神奈川の横浜星稜、長崎の壱岐の2校が選ばれました。地区別の枠は北海道が1、東北が3、関東東京が7、北信越が2、東海が3、近畿が6、中国が2、四国が2、九州が4です。以上、この時間は中日新聞社情報提供のニュースをお伝えしました。
車の板金塗装はボディショップトナミ。車をぶつけてしまった、ぶつけられてしまった、事故でお困りの方はお気軽にボディショップトナミ。お見積もり無料、代車無料。お問い合わせはボディショップトナミ、電話0532-45-1925。
親から子、子から孫へ受け継がれていく歴史も大切な資産。カワシンはこれからも各種ローン、お預け入れ、資産運用を通じて豊かな暮らしをお手伝い、皆様の暮らしを見つめ、地域の歴史とともに歩み続けます。豊川信用金庫。
イブニングニュース、ボディショップとなみ、豊川信用金庫の提供でお送りしました。天気予報です。日本気象協会が5時に発表した最新のお天気です。愛知県東部、今夜の天気、北西の風のち北の風、東三河南部では北の風やや強く晴れ、降水確率ですが18時から24時 0% となっております。愛知県東部、明日のお天気、北の風のち北西の風やや強く、海上では北の風強く晴れ、降水確率ですが0時から6時 0%、 6時から12時 0%、 12時から18時 0%、 18時から20時 0% となっております。現在、豊橋市には強風乾燥注意報、豊川市、豊川市には乾燥注意報、蒲郡市には乾燥注意報、田原市には強風乾燥注意報、新城市には乾燥注意報、設楽町には乾燥注意報、東栄町も乾燥注意報、豊根村にも乾燥注意報が発表されています。以上、天気予報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の状況です。東名高速道路上り、岩津バスストップ付近、工事による路肩規制となっております。東名高速道路下り、名古屋インターチェンジ付近、渋滞 3km となっております。同じ東名高速道路下り、豊田インターチェンジ付近、渋滞 4km となっております。同じく東名高速道路下り、豊田ジャンクション付近、渋滞 4km となっております。同じく東名高速道路下り、岩津バスストップ付近、工事による路肩規制となっております。名神高速道路上り、小牧方面、岐阜ヶ島インターチェンジ付近から美西バスストップ付近、工事による路肩規制となっております。名神高速道路、下り、西宮方面、岐阜羽島インターチェンジ付近、アンパチスマートインターチェンジ付近、工事による路肩規制となっております。同じく名神高速道路下り、西宮エリア付近、工事による路肩規制となっております。同じく名神高速道路下り、西宮方面、西宮インターチェンジ付近、工事による路肩規制となっております。続きまして、東三河の主な一般道路の状況です。 国道1号線西行き豊川市音羽蒲郡インター付近渋滞500メートルとなっております。同じく国道1号線西行き豊橋梅田橋西付近渋滞900メートルとなっております。国道259号線伊良川行き豊橋南境町付近渋滞600メートルとなっております。国道259号線豊橋行き豊橋西八丁付近渋滞500メートルとなっております。以上、日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えしました。引き続き熱血教えて中澤先生をお楽しみください。
わかるからできるを目指す地域密着学校密着わかるまで熱く指導、それが私たちのモットーです。学びたい学ばせたい、その思いを大切にしたい。選ばれるのには理由がある。中澤塾。
教えて中。
時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。なんか1月なんですけど、そんなになんか寒くもなくね、なんか過ごしやすいというとちょっとあれですけど、朝歩いててもですね、なんか寒いなって感じもなく、まあ、年がいもなくですね、長ズボンっていう、長ズボンじゃないか、ハーフパンツで歩いてるっていうね、私もちょっと、もうすぐ誰か分かってしまいますけどね、そんな人いないからね、結構寒さ強くてですね、私結構ちょっと僕らの小学校の頃は厚着をしない方がいいっていうかね、薄着が風邪ひかないんだみたいなちょっと教えがありましてですね、体操服のままとか下は短パンみたいな半ズボンみたいなそういう時代だったんで、結構いたんですよね、長いの履いて、まあ今もいないこともないかもしれないけど、でもまあそういうのが何十年も前なんで今更感はあるんですが、まあでもどこ行っても歩いてもそんなに寒いなって、まあたまにありますけど、今年はなんかそこまですごい冷えてるなっていう感じ、まだね私もそんなに経験してないんですけど、ちょうど明日の朝か、朝一番で実は千葉県で船橋ってあるじゃないですか、そこでちょっと保護者の方に英語のセミナーとか説明会をしなきゃいけなくて、そうちょうど行かなきゃいけないです。まあちょっと説明会が多いんですよね、明日もちょうど多いですよね、ありがたいんですけどね、なんか呼ばれてしまうんで行ってしまうんですけどって変な言い方ですけど、来てくださいって言うんで行くんですけど、結構朝からなんでね、ちょっとなかなか朝一で行くのは辛いところなんですが、ちょうどね明日も千葉でみたいな感じ、結構その1月は少しそういう予定がいっぱい入りまして、おかげさまで英語の説明をね、私というよりはまあうちの教材の説明をしに行くんですけど、まあいろんなとこ行くんですけど、やっぱりでも都会とかね、電車乗ったりするとやっぱ暖かいからね、なんかなかなかこう季節感もね、寒いんですけど乗ってしまうと結構暑いじゃないですか、特に電車なんかもそうですけど、厚着して入ると結構ね、長いの乗ってると暑くなってきたりとかね、結構しますんで、なんか過ごしにくいわけではないかなって最近移動しながら思うんですけど、まあ比較的ね移動距離も多くなってきて、でもまあいろんなとこ行って話されますけど、この時期やっぱり新年度迎えてっていうことで、やっぱり4月とかやっぱり3月4月新しい年になっていくってことで準備をされるって意識が高いので、やはり説明会来られる方も意識高いんですよね。でやっぱりいろんなね、要は私たちは同じこと喋っててもやはり聞く側っていうのはやはり初めての方も多いので、やっぱり同じ話をしててもやっぱりその時々の会場とかセミナーとか、やっぱり授業もそうなんですけど、毎年同じことで同じような話したりするとすごい受けたりとか、すごいうなずく年と、同じように言ってるのにそうじゃない時ってあるんですよね。これ不思議なもんで。だから同じ話をしてて、 同じ話って言ってもまあ言い方ちょっと変えたりするんですけど、同じ話をしててもまあ結構反応って会場とかやっぱりその人数とかですね、人の雰囲気でだいぶ違いますね。私もちょっと今こういろんなこと学ぶ会をいろいろ主催してるんですけど、先日も90名ぐらいの、会をやってて、やっぱりその90名ぐらいいると前の方の方が受け始めると後ろも派生するわけですね。だから結構会場が一体感をこう盛り上がってくるとすごいこう一体感持ちやすくなる。だから逆にこうなんか盛り上がりやすいかなっていうのをすごい感じましたね。よく私も喋ってる時に、まあ後ろって分かんないじゃないですか。まあ確かに思ったよりも実はこう人の様子って見えるんですよ、演者からは。で、喋ってる人から案外隠れてるって、学校なんか特にそうなんですけど、まあ生徒の時は本当に見られててもバレないなと思って、バレないなって悪いことしてる前提で話しちゃうけど悪いことしてても先生なんて 見えてないよななんて思うんですけど、案外は見えるんですよね、結構しっかり。隠れるってなかなか難しいなっていうのをね、先生側から立つと、特にちょっと段上になってるじゃない、教壇って。あれがやっぱりコツですよね。やっぱ上から見えるようになってるっていうのはやっぱすごいですね。で、動くとなおのこと見えるんですよ。だから結構何も隠れていろいろやってるつもりだけど、実は分かってるってことが結構多くて。まあ時効なんであれですけど、僕もちょっと弁当食べるの取らしたことがあんま言えないですけど、あったんですけど、その時は自分では多分うまくやったと思ってた若かりし頃、本当ね、先生には申し訳ないと、もう本当に今自分がそうだったらもうむちゃくちゃ切れてると思うんですけど、ね、そんなちょっと若気の至りもありまして、その時うまくやったなんて思ったけど、多分先生は見逃してくれてたんですよね。だから優しかったんですよ、原告の先生でしたね。だからやっぱりね、で、会場大きくなればなるほど、まあ確かに大きすぎるとやっぱさすがにわかんないですけど、反応はやっぱりね、なんとなく感じたりとか、声の、起こり方がまた変わってくるんでね、なかなか難しいですけど、なんかそういう会を最近すごく、経験させてもらって、大から小からですね。だから、本当にいろんな場面で話をさせていただく機会が多いんで、まあ結構でも、まあ先ほどちょっとね、冒頭で話があったように、私動く癖があって、結構普通、喋ってる人って真ん中で喋ってるじゃないですか。で、ちょっと中澤は良くないのかいいのか、ちょっとこれはね、いろいろだと思うんですけど、やっぱりちょっとやっぱ飽きてくるからね、聞いてる方っていうのは、同じ場所ばっか見てると。なので、ちょっと意識的にあっち行ったりこっち行ったりするっていうね、よく歌を歌う人が舞台を右行ったり左行ったりするみたいな感じで、まあそこまでの、じゃないんですけど、ちょっと動くんですよね。動いたりとか。そんなのが私は好きなんですよ。うん。で、こっち向いてくれてる人を探して、そこで、その人に対して話しかけたりとか、するのが結構好きなので、ですが、まあ結構ね、気は使うんですよ。うん。まあそれはね、でも各自やり方があって、いろんな方いると思うんですよね。あとマイクを持ってる時、マイクの、この場所がどうのとかね。いろいろあるんですよね。うん。でもやっぱりこう、やっぱり、盛り上がってくるとですね、気持ちも高ぶってきて、よく時間を守らないとかあるじゃないですか。過ぎちゃった。あれもね、わざとじゃないんですよね。多分ね、喋ってるから気持ちよくなってきちゃうんですよね。反応がいいとですね。すごい、それがわかるんです。でもまあまあ、時間決まってるもんなんでね。でもやっぱプロの方はパチッと終わりますね、やっぱりね。やっぱりパチッと終わらしてくるからすごいなっていつも、いろいろなセミナーたるか講演会聞きってね、勉強するんですけど、そういう観点でやっぱ私常に見てるんですけどね、やっぱり。なかなか、まあそういう時期ですよね。今年は特にね、あれなんですよ。なんか最後でもいいか。またちょっと、あれなんですよって言いかけて、あれなんですけど、時間見たらコーナー行かなきゃいけなくなってるんで、このまま行くとコーナー突きっちゃうんで、ちょっと後で喋りますね。この後は、週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲をお届けします。お届けするのは、サザンオールスターズ、涙のキス。 サザンオールスターズで涙のキッスお届けしました。時刻は6時28分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。私中澤さまさまさん、中澤先生が最近気になった記事でいいことをピックアップしてお伝えしていきます。時事ネタなどは社会のテストなども出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょうということで、はい、そうですね、まあ今日 いろいろありますよね。いろいろありますけど、でもね、なんかあんまり皆さんこうニュースとしては聞くけどね、意識としてはあんまりしてないかもしれないけど、日銀っていう日本のいろいろ金融政策決めるところがね、0.5% 金利引き上げたっていう話って、金利上がるのぐらいの話かもしれないけど、結構僕の中ではインパクトが強くて、17年ぶりじゃないですかね。なんかだから結構世の中変化するなっていう印象を、まあちょっといろんな面で金利って意識するの難しいけど、まあ一番みんな分かりやすいのは銀行預けてたら金利がつくかつかないかっていうね、もうここ十何年金利なんてつかないみたいなイメージだったのが、最近ちょっと金利つき始めたんですよね。で、金利つき始めるってことはいいことばっかじゃなくて、借りる時も高くなるんですよ、金利が。だからまあ今までは
お金を借りる
時、ね、事業するのにお金が必要とか、まあ借りる借りないっていろんな人がいると思いますけど、まあそういう時でも少しお金が金利っていうのが安くね、借りれた、まあ利子はつかない代わりに金利は安かったみたいなとこあるんだけど、俺が利上げをするっていうね、なんか分かりやすく言うと、まあ基本的に景気は良くなってるって判断だと思いますね。だからこう物価が上がってきてるっていうか、その上昇もあるから、だからその上がってきてる賃金上昇もある、だからまあそういうものをいろんな費用がね、人件費だったりとか、まあそういう物流費なんかも上がってくるとね、まあそういう中での今の状況を踏まえた上で金利を上げていける状況になってんじゃないかなっていう、要は話ですよね。ただまだ上げるばっかじゃなくて少し様子見てはいくみたいなところもあるんですけど、なかなかね、こう日本を大きく転換するというか、まあなかなかこう今までのね、こう何十年かを払拭する感じなんで、まあ、0.5 ってなんかね、なんかよくわからん数字ですけど、もうちょっと上げると30年ぶりとかね、なんかすごい数字になってくるんで、今まで全然金利つかないっていうのが、だから生まれてから例えばお年玉をねもらって銀行貯金とかってやってても、金利がつくなんて発想はなかったかもしれないですけど、ちょっと前、本当にそれより前の方々は、まあ金利ついて増えてるなんていうのはね、結構あった時代なので、だいぶ変わりますよね、その考え方とか物のイメージが。だからやはりそういうところで言うと、まあ、こっからどうなってくんだろうっていうのが私のすごい、まあ興味というよりは、やっぱりその今こうね、コロナもあって日本もこういろいろいろんな物価が上がったり賃金上昇したり、まあ外国に比べるとまだ鈍化してるけど、それでもすごい上がってきてて、その中で金利が上がってくるって判断をするっていうのは、まあなかなかね、まあトランプさんが政権と取られたじゃないですか、アメリカでね。だからその時に、まああんまりこう思ったよりこういろんなことが動かなかったのもあるかもしれないけど、まあみんなよく言う織り込み済みっていう言い方をすると思うんですけど、まあ本当にそういういろんなところの要素を考えた上でだと思うんですけどね。いや、なかなかちょっと僕もこんなにね、世の中の仕組みのっていうのを、世の中のこの仕組みの中で、その利上げみたいなことを意識することって今まであんまりなかったんですけどね。だけどやっぱりちょっと今回はね、あまりにも年数経っちゃってるから、なんていうのかな、すごいこうイメージとしておーという感じですよね。まあどうなってくんだろうというところ、まあ率直にちょっと私が ね、何か言う立場とか評価するしないってことではないので、一体どういう風になっていくんだろうな、これから社会はとかこの日本はねっていうところは、まあすごく興味はあるところですよね。まあでもちょっとね、勉強すると奥深いので、金利上がった下がったってところじゃなくて、なんでこういう風になってるかっていうのを紐解いていくと、結構世の中の仕組みはなんかがね、だいぶこう分かってくるのかなみたいなところもあるんですよね。だから、まあね、物の値段が上がるっていうこと自体もね、やっぱりこう大変なところもいっぱいあるんですけど、まあ世界から遅れていくとかなり差もついちゃうんでね、これはこれで結構大変かなっていうところもあるし、まあいろいろバランス見ながらやるっていうのはやっぱり難しいのかなっていうところがあるかな。これからだと金のつく世界だ、はい、だって20代の子たち経験してないですもんねしてないね、スタジオでもしてないという声が上がってますが、まあどうなるんでしょうかということで、まあちょっとあまりにもインパクトが強すぎたんで話しちゃいましたけど、なんかね、僕らはまだでもギリギリ金利がついてる頃だったのかな、なんか昔の通帳見たらまあまあ増えてたりして、で何年かするとね、その切り替わっちゃうじゃないですか、勝手に。そうするともうなんかその低い利率になってた頃があったんで、まあ、そういうイメージしかなかったですけどね、うん、まあでもね、どうなのかな、まあ景気が加熱していく中でやっぱりちょっと迎えるために上げるっていう論理なのかな、うん、まああんまり行き過ぎると急な変動を起こしちゃうからってことでしょうね、はい、まあということで、まあ今日はちょっと覚えててくださいね、まあ一応利上げっていうのが行われるみたいですよはい、ということで今日はまあちょっとインパクトのある話をしました。まあちょっとね、でもね、よく言う、この番組でもなんか社会の勉強で為替みたいな話するけど、まあ一応今の状態であれば多分円高になる、ちょっと戻るかなっていうのが理由があるんですけど、また興味ある方調べてもらうとね。だから今まで為替がちょっとね、海外行くのにも行きやすくなるかもしれないですけど。はい。でもまあちょっとアメリカ次第ってとこもありますけど、はい。まあそんな話もしながら、締めたいと思います。以上、今日はおさむのめなしのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時36分です。エンディングの時間となりました。はい。早いもんですね、エンディングの時間。ね。さっきね、言いかけたのは何かというとですね、まあ、簡単に言うと、最近ちょっと動向として、今まで以上に、ちっちゃい子たちが英語に来てくれるのがね、ちょっとね、コロナ期の中でやっぱり、オンラインとかね、ちょっと少し、流行したって言い方がいけないんですけど、やはりなんとなくやっぱり、載せ替えたんだけど、やはりこうリアルでってことで、ちょっとやはり一回それがあって、まあもう一回リセットされた感じで、やっぱリアルで受けたいって方がやっぱ多くなってきまして、そうするとやっぱネイティブ、まあうちの場合だとアメリカ人が中心の先生たちなので、まあそういう環境って正直なかなか今さっき言った、金利の影響もありましてですね、まあやっぱりいろんな関係で海外からこっちに来るっていうのはなかなか敷居が上がってますので、なかなかそういう環境でね、先生を用意してるって場面少なくなってきてますんで、日本国内でねネイティブの先生から学べるっていうのはなかなか本当に、すごい価値が出てきているかなと思うんですよね。その中でやはり今年はやっぱり今この1月から問い合わせ多くて、結構いろんなところで、入会とか、まあそのちっちゃい子たちが兄来てくれたりとか、インター来てくれたりとかね、 ちょうど新しくミドル学校子ども園さんでもやりますけど、それもほぼほぼ、生徒さん体験いっぱい来てて、ほぼ満席で行けるかなみたいな感じですし、あの蟹江の方の校舎もですね、ウェイティングって待ってるんですね、入りたいのがね、入りたい方がね。だから結構そういう状況なので、動き始めてるなっていう、久々にそんな感じを、受けてます。まあ確かにでもね、リアルでネイティブから学ぶっていうのはやっぱり大事ですよ、うん、でただまあそのなんとなく過ごしちゃダメですし、やっぱ授業っていうのがやっぱベース根幹にありますから、やはりそのちゃんと学ぶっていうのは当然大事なんですよね。でやはりカリキュラム、まあいつも言ってますけど、カリキュラムとやっぱりその、授業力だったり、あとは先生たちがどんだけマインドを持って子供たちに対して触れていけるか、そこ大事じゃないですか。まあそのあたりは私たちすごく一番力を入れてますし、やっぱりそういう授業を目指してる。で、やっぱ力、使える英語で、やっぱり話せる英語っていうのをやっぱり一番意識しますから、何年も通っていただいてね、英語スクールだってインターだって少し違うところはあるんですけど、やはりその成果につながっていくっていうところが大事ですね。まあ、遠いところの人たちはね、どうし方がないと困るので、オンラインレッスンなんかは、やってますけどね、結構、ネイティブの先生が、マンツーマンでオンラインみたいな、熊にオンラインレッスンとかあるんでやってるんですけど、まあ、それはまあ、どうしても通えない方とか、遠い方とかね、結構北海道とか東京とか結構いるんですけどね、実は。そういう方は結構オンラインでやってるんですけどね。まあ、そういう場面も、ネイティブの方だとね、刺激にもなるし、今海外ちょっと行きにくかったんでね、特にやっぱネイティブって大事だと思いますから、やっぱり触れさせるなら、やっぱりきちっとしたカリキュラム、きちっと授業で、やはり考えてレッスン作ってないとダメですね。はい、うん、やっぱりあとまあいつも私たちも言うんですけど、体験レッスンとかトライアルっていうのを常に見れる状態とか、授業を常に見学行ける状態っていうか、そういうスクールを選んでいただく方がいいかなと思いますね、私は。はい。だから、いつ行っても、見てくださいって言ってくれる。今日はちょっと先生の都合がとか、今日はちょっとっていうところは、あまり私が言うのもなんなんですけど、僕的にはあまりこう、お勧めしないかなと思いますけど、まあ、兄はどうかっていうと、断ることはないと思いますね。まず見てくださいっていう。とにかく見てください。とにかく、授業を、感じてくださいっていうのが一番大きいのと、あと子供たちが口を開いてる時間が長いかどうかですね。うん。やっぱり英語喋るときはやっぱそうですけど、口を開いて、やっぱり聞いてるのも当然大事ですけど、やはり入ったものをちゃんと出してるか、インプットしてアウトプットしてるかっていうのはすごく大事なので、まあそのあたりを意識していただくと、すごくいいスクールだったり、いい環境でやるのかななんて思いますけど、はい、僕らおかげさまで本当に常にこうね、ワールドワイドの世界観でいるので、はい、会わない日ないのでね、外国の先生方に会わない日がほぼ、私もでもまあ教室であれば絶対会いますからね。だからまあそういう意味ではね、でちょうどですね、まあマインクラフトのプログラミング教室であり、英語ありで本当に幅広いんですけど、まあ、ちょうど4月からも塾ステイエブリって、まあ、学童、習い事付きの学童みたいなものをね、本部校では開催してきますので、学校終わったら塾来て預かりまして、ネイティブもいまして、そしてそこから習い事しに教室に行くっていう、そういうスタイルですごく使い勝手のいい教室なんかも4月から企画してますので、まあ、面白いですよね。やっぱりそういう取り組みしていけるっていうのは。やはり嬉しいなっていつも思ってます。でここからやっぱりいろいろ体験会だったり体験だったりね、いろいろ悩まれることも多いと思いますし、もう常にアニグローバルエデュケーション友達紹介キャンペーンみたいなのもやってますので、お声かけいただければ、お友達いたらもうねいいことしかないですよね、はい、いいことしかないですよねっていうのもどうかと思うんですけど、いいことばっかですよね、はい、今年はね、月謝もですね、値上げとか全くないので、安心してお買いいただけると思うので、ねえ、なんかみんな物価上昇で値上げって言ってる中でね、月謝上げないっていう形なんで、 まあ、そのあたりはちょっとご安心いただけるかなと思いますし、まあ、どちらかというと目的がね、やっぱり皆さんに本当にいろんな学びを深めていただきたい、学び機会を持っていただきたい、そしてよりクオリティの高い、より質のいい教育を届けたい、そして心の底からやっぱりこの成長を願うっていうのがやっぱり僕らの、ポリシーですから、やっぱりそれをなるべく実現できるようにね、頑張っていきたいと思いますので、はい、まあ、1月、まあ、含め2月、3月、一番ちょっとね、頑張らなきゃいけない、いろんな意味で頑張らなきゃいけない時期なんで、また皆さんにいろいろ情報をお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私、中澤治さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, バイバイ。
最適なメガネ作りには眼科医とメガネ店の連携が大切です。メガワールド全店に新しい国家資格眼鏡作成技能士が在籍。大切な目を守るため眼科と連携し、安心安全なメガネ作りをサポート。メガネ、コンタクト、補聴器、日本最大級メガワールド。
まもなく車売るならピークルスに到着します。
よーし、高い査定がついたら車買い替えるぞ。査定お願いします。
横田くん、もうすぐお別れだね。今まで一緒にドライブできて楽しかったよ。
そんなのやだ、やっぱり車売りません。
自宅まで案内を開始します。
ピッピッピークルズ、ピッピッピッピークルズ、ピッピッピークルズ、車売るならピークルズ。
海のこと、喋ること、
サーフィンのこと、
地元の海を愛するあなたへ送るキープザビーチ、
毎週金曜夜8時から
放送中。